もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日どんなご相談でしょうか。
実は別れた妻のことなんですけれど。
離婚された。
はい、あ、そうです。はい、はい、で、別れてもう 6,7 年になるんですけれど、はい、その間養育費を納めてきたんですけれど、
はい、
娘が、まあ、高校卒業しました、
ええ、
そんでその後も相手方から、あの、要はまだ学費が400万ほど足りないから、
はい、
それが完済するまでは、はい、あの、娘との接触はできないと、
はい、
させないというようなニュアンスでメールをいただいたんです、
ええ、
それはどうなのかなと思いまして、
うん、高校は卒業したんですね、娘さんが。
はい、
はい、で、学費がまだ何百万いるというのは大学に入ったってことですかね。
いやいやいや、入ってないです。就職したんです。
就職をされた。はい、
はい
はい、
要はその別れてから、まあ、6年ぐらい娘が相手方の方にいたんで、はい、私が養育費を月々納めてきたんですけれど、
はいはい、
卒業は前に学費が足りないから、
ええ、
あの、それを完済するまでは
合わせないと、
うん、合わせないということを言われたんです。
はい、はい、まず、あなた様今おいくつでしょう。
あ、59です。
59歳、
はい、
で、その別れた奥さんはおいくつですか。
44だと思います。
今44歳。
はい、
じゃあ15歳も下だったんですね。
ああ、はい、
ね、はい、で、結婚をされたのはいつ頃、何年 ぐらい前ですか。
もう21年ぐらい前ですかね。21
年ぐらい前。
あ、はい、
ということはあなたが38、
7ぐらいの時
ぐらいですか。じゃあ22年前かな、
はい、
まあ、
はい、
そのぐらい で奥さんはまだ20代前半、はい、とても若い頃ですね。
そうです ね、はい、
で、結婚をされて、で、お子さんは1人だけ。
あ、そうです、はい、
娘さん1人と、
はい、
で、この方が今は高校卒業されて就職をされたということですね。
はい、はい、
で、あの、別れた奥さんは再婚されたんでしょうか。
はい、あ、はい、あの、要は離婚してなんかもう即1ヶ月ぐらいでも相手方と同居しちゃってんです。
その 6,7 年前に離婚ということなんですけども、離婚の原因は何だったんですか。あなたと奥さんが別れた。
あ、自分はなんていうの、はい、あの、前のかみさんがもう3回ぐらい浮気ですねをしてたんですよ。それがやっぱりなんて、自分は浮気した時に相手を結構突き止めたりしたんですよ、
はい、
そんで2回目ぐらいの時かな、相手方から慰謝料を取ったんですよ。
ははは
それを要はストーカー行為というふうに相手のやつは取って、
ええ、
そういうのが口実でやっぱりそういう人に、娘の卒業式とかそういうのに教えられますかということで言われたんですよ。
あの、それで、まあ、いずれにしろ離婚をしたわけですね。で、
はい、
そこで、今お話を伺っていくとですね、
はい、
離婚の理由は奥さんの方にあるような気がするんですが、
はい、
でもあなたは養育費なりなんなりを払い続けたわけですね。
あ、そうです。もう6年間で400万、
はい、はい
はい、
で、プラス養育費プラス学費も払うと約束になっていたんですか。
いや、なってないです。
なってない。
ただもうその養育費っていう形で、
はい、
あの、納めてたの。最初は結構7万ぐらい払ってたんですよ、
はいはい、
だけどそれ多いかなってことでちょっとやめて、
ええ、
ちょっと半額ぐらいにしたんですよ。それをずっと、
はい、
かれこれやってきたんですよ、
はい、
で、高校入るときに入学金とかまたプラス保証人になって、
はい、
で、あと高校の研修旅行とか修学旅行とかの見学10万ずつぐらい払ったんですよ、
はいはい、なのに今それを高校卒業した後で学費が何百万も足りないと言ってきて、
そうです、
で、それを返さないと、
はい、
合わせないと言ってきてるわけですね。
そうです。そういう付き合いはできないということで、はい、それはなんていうの、つい最近の子供からのメールでも学費がこう完済しない限りはっていうことなんですよ。もう来年の多分成人式だと思うんで、
はい、
してあげたいなっていう気持ちで、
はい、
あのメールしたらそういうふうになったんですよ、
お子さんからもそういうふうに言って
そうです、
断られた、はい、会いたくないと、
はい、うん、
それで、あの、その、まあ、浮気を繰り返した奥さんが6、7年前に離婚して出て行って新しい人と、まあ、場所を作ったわけですね。 で、はい、この人とは続いてるんですか？
いや、今続いてます。
続いてる。
あの子供をそっちに行ってます、
で、お子さんはその新しい人と暮らすことにそんなに抵抗はない感じですかね？
いや、あの最初はなんか結構あったんですけど、中学の、3年ぐらいから別にそんなことないみたいな感じですよね。やっぱりなんていうの、あの私の方はちょっとそんな裕福じゃないけど、向こうの方は裕福っていうのかな、ちゃんと持ち家があって、はい、なんかパソコンもそこ買ってくれそうなお家だったから、やっぱりそういう面では、っていう感じです、
はい、で、あなたの目下の悩みというかその不満としては、
はい、
学費何百万なんて聞いてないよっていうところだし、今会わせてくんないということもまあ不満でしょうしね。それ仮に払ったところで会えるのかなというのもあるでしょうしね、
はい、そうですね、うん、で、要は離婚して男と同居してたんだから、はい、本来は養育費なんて納めるというか払わなくてもいいんじゃないのっていうような周りからの話ですよね、うん、でも自分はある人に相談したら、やっぱり養育費が請求されたら払わなくちゃいけないから払い続けてた方がいいよってことで、
はい、
あの相手がこう再婚してても払い続けてたんですけど、
うんはいうん、今一番その目下の問題で解決したいというのはお子さんに会いたいということですか？それとももうこの問題、うん、このお金の問題をすっぱりやめたいということですか？
いや、子供にも会いたいし、要は、はい、200万っていう、金額言っちゃったけど、その金額自体が、あの、なんていうの、法で許されるのか、払わなくちゃいけないのかっていうのがあれですよね。
その2つですね。
本当、私、無知なんで、全然わからないんで。
はい、わかりました。それでは、今日の回答者の先生に聞いてみたいと思います。先生は弁護士の中川淳先生です。よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こちらよろしくお願いいたします。初めてなんでわからないんでよろしくお願いします。
いえいえ、
はい、
あのちょっと整理をさせていただきたいんだけども、はい、まずあの別れた時のその別れ方っていうのはあの調停かなんかというような手続き、
まあ、あのそれはないです。
じゃなくてあの、はい、ご当人同士でお話をされて、
はい、そうです、
別れたわけですね、はい、協議離婚ね。
はい、
でその時に何か書き物かなんかで約束をしたとかそういうことは特に
そういうのはないです。
なくて
ないです、はい、だから後日何かそういう文章をちゃんとに作成してくれっていうのは言われました。
言われてお作りになったんですか？
いや、作ってないです。
あ、そういうその約束事を書き物にしたっていうことはなかったわけですか？
はい。
学費の負担だとかその辺の負担のところ特に約束をしてらっしゃらないんであれば、
ええ、
まあその特別費用、普通養育費はまず分担しなきゃいけないっていうのはあるだけど、ええ、あるけれども非常に今の話あなたの状況デリケートなのはその別れた奥さんの方はそちらそちらで新しいパートナーを見つけてそこの中で生活ができてる、ええという状況があって、
はい、
それとのバランスの問題でどの程度の養育費の問題になるのかということは一つあるわけです、
はい、
ね、
はい、
でもう一つその奥さんが一人で頑張って育てておられるんであれば、あの通常の養育費のほかにその特別費用としての学費やなんかの問題の負担の問題も、はい、それは当然出てくるんだけども、それもやっぱり今の新しいパートナーがそれなりに出して生活費を含めてねそれ相応の暮らし向きを立てておられるんであればね、なぜあなたにだけそれを要求してくるかっていうのもちょっとなんか変なんだよね。うん、それとねその問題と、はい、もう一つその合わせる合わせないっていう問題ね、
はい、
これねあの例えば幼児だとか、
はい、
あるいは少なくとも小学校、まあ、高学年も含めてでいいですけども、
はい、
あの小学生とか その程度あの幼少年期であれば、
はい、
要するに面会交流の問題としてね、はい、あの面会交流権っていうのは当然分かれてもあるわけで、
はい、
それは親権者になった相手方に対して、それを要求する。で具体的には合わせないということであればあの家庭裁判所に調停の申し立てをしてそれを実現するって、はい、それはあのそういう筋道としては考えられるんですよね、
はい、
ところが 問題のお子さんっていうのはもう高校卒業したって18じゃん。
あ、はい。
そうすると、自分の意思で、はい、まずお子さん自体のご意思がどうなのかということが優先する話なんですよね。
はい。
だから、例えば家庭裁判所にその調停申し立てて子供に会わせろって親として要求したって子供が会いたくないって言ってるって言われればそれまでの話、ではあるというか、その子供さんが会いたくないっていうのを無理やり会うってことはできないよね、現実問題として。
あ、はい、
そこはわかるでしょ。
あ、はい、
うん。でそのこととそのさっきの完済してないからっていうのがなんかようわからん話なんですよ、正直言って。
はい。
だからそれは要するにあなたが会いたいということに対する口実としてどうも言っておられるようなお話の流れの中ではね、感じがしてましてね、あの元奥さんの方は会わない口実としてそういうものを持ち出して言ってるように私には聞こえるんですよ。だからその200万だか何だかの支払い義務があるかないかって、そういうその法律的にとかどうとかってそういう問題では実はないんじゃないのかな。だからちょっといい話戻しますけどね、
はい、
今の状況の中で要するにあなた的には要するにお嬢さんに会いたいんでしょ。
来年、まあ、成人式だからちょっとしてあげたいなっていう気持ちあるんだけど、
うん、
なんか成人式は向こうでやるから、
うん、
いいようなニュアンスをしてます。はい。
だからねちょっとことを整理するとね、
はい、
要するにあなたの一番の、今のお気持ちとしては、
はいはい、
娘さんにやることをやってあげたいんだ、父親らしいことをしてやりたいんだとね、そういうお気持ちがあってそれをきちんと受け止めてくれないと、そこにあるわけでしょ。
ああ、そうですね、はい、
そうなんでしょ。
はい。
ただこれはさ、お父さんの気持ちとしてはすごくよくわかるんですよね、
はい、
よくわかるんだけれども、何かやってあげようかって言っても向こうがその気じゃなければ、これは親子の関係だから男と女の関係じゃないんだけれども、人と人とのその気持ちのね、
はい、
行き会のことを考えればね、ずれちまってるものはどうしようもないわけよね。
ああ、そうですね。
で逆に言えば娘さんから何かを言ってくれば、
はい、
あなたはいつでも答えてあげられると、
はい、
そういう限度の気持ちでね、父親として見守っていくっていうことしかできないんじゃないのかな。わかる？よろしいですか？
もしもし。
はい。あ、もしもし。はい。
お父さん辛いですね。ねえ、だけど、
はい、
もう今日限りにある程度心の中決めた方がいいですね。
はい、そうですね。
中川先生おっしゃる通りに娘さんが頼ってきたらいつでも立ち上がる。
うん。
でも。そうじゃないときはもう自分には娘いないんだぐらいの気持ちで歩まれる、
ね、
どこかで決められた方がいいかもしれませんね。
あ、はい、そうですね、
あり
がとうございました。
はい、では失礼いたします。
あ、すいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。